山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部生命工学科発生工学研究センター助教、大賀正俊先生にお越しいただきました。大賀先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。山梨大学から参りました、大賀と申します。
はい、お願いします。大賀先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃいますが、改めて生命工学科がどういった学科かというご紹介からちょっとしていただけますでしょうか。
はい、はい、私たち生命工学科はですね、はい、まずは微生物を扱う研究室、うん、あと私が所属するのはその部類に入るんですが、動物を扱う研究室、主にマウスなんですけど、
はい、
あとは、まあ、こう生き物、微生物や動物は生き物ですけど、生き物というのは体に細胞というもので形成されてますね、
はい、
その細胞の中でいろいろ役割を担ってくれている分子と呼ばれるもの、うん、生体分子と言えると思うんですが、その分子を扱った研究をされている先生もおられるなどと、うん、非常に幅広い分野の生物学をカバーする学科だと思っています。
はい、はい、あの先生ご自身は今、はい、あのマウスを使った研究をということで、はい、生き物にフォーカスされているということですけども、はい、あの詳しくどういうことを研究してらっしゃるんですか。
はい、マウスといってもですね、僕が興味を持ってやっているのは受精卵ですね、
はい、
受精卵というのは、まあ、皆さんご存知のように赤ちゃんになれる特別な細胞になるんですね、
はい、
ですけど、であれももともとはたった1個の細胞なんです。精子と卵子が合体して一つの細胞ですね、はい、だから体中にある細胞とまあ同じなんですけど、普通の細胞を取ってきて培養したって赤ちゃんになれないですよね、
うん、
お母さんのお腹に戻してあげてもなれない、
でも
受精卵だけはなれる、それがすごい面白いなと思ってまして、でこの手の話だと有名なのが iPS 細胞、万能細胞って何にでもなれるっていうふうに言われてますけど、あの iPS 細胞もお腹に戻したんでは赤ちゃんになれない、ちょっと違いがあるんですよ、かなり近いものではあるんですけど、
はい、
でその受精卵だけが持っている赤ちゃんになれる、まあ、個体形成能なんて言ってるんですけど、その個体形成能について僕は研究をしてて、でこの研究があの将来的には不妊治療に役立ったらいいなと、不妊治療ってなんかこう受精卵が赤ちゃんになる、なれない人のための治療だと思うんですね、そういうところに役立つことを発見ができたらいいなというふうに考えているというところでしょうか。
はい、その受精卵についてのお話ありましたけれども、今現在じゃそういったことをまあ研究だったり調査を行っていらっしゃるんですか。
はい、そうですね、その受精卵ですよね、体外受精ですと、お皿の上で、卵と、卵子と精子をこう一緒に、まあ、培地と呼ばれる液体の中で一緒に培養してあげる、一緒にしてあげるんですね、そうすると精子が泳いでって受精することができるんです、はい、それはそんなに難しくなくてちょっと練習すればできるようになるんですよ、で卵ってすごい簡単なものなのかなと思ってしまうかもしれないんですよ、実は結構弱くてですね、外に出しっぱなし、本来であればマウスはお腹の中で受精卵ってこう細胞分裂とかをするものですけど、よそに出してるんでやっぱりこう、はい、居心地が悪いというか、なのですぐダメになってしまう、つまりこう赤ん坊になれなくなってしまうんですね、だけど一方で、タフな面もあって、ちょっと環境を整えてあげれば短時間であればこう外に出しておくこともできるんですよ、で僕がやってるのはその短時間の間にその卵の中で起きていることを調べる、
はい、
調べてなるべく受精卵にダメージを与えない、赤ちゃんになれる能力をこう失わないというか、ダメ傷を加えないようにしつつ、遺伝子の状態、ちょっとマニアックな話なんですけど、遺伝子がどんな状態かっていうのを調べることを技術を開発しまして、でその解析した後にもお母さんの中に戻してあげれば子供になれるっていうことが分かるということがちょっと分かってきたというようなところですね、
はい、今ちょっとざっとお聞きした中でちょっと、はい、複雑で、
あ
のキャッチしきれない、いえいえすいません、はい、私勉強不足でちょっとキャッチしきれなかったんですけども、はい、そのまあ、本来受精卵となるものをお腹に戻して赤ちゃんが生まれるわけですけど、はいはい、そうでない状態の細胞を受精卵として育てるということですか。
はい、ですね、体外受精しますよね、
はい、
まあ、マウスだとたくさん卵も取ること、赤ちゃんがたくさん生まれるじゃありませんか、人間と違って、だからたくさん卵が取ることが可能なんですよ、
はい、
で例えばまあ10個20個受精卵を作ることができました、
うん、
でもその全部お腹に戻してあげたとします、でも全部赤ちゃんにはなれないんですよ、途中で死んでしまっちゃったりするものがいて、どうしても半分ちょっと6割7割ぐらいのものは赤ちゃんになれるんですけど、
はい、
残りの3割 4割は生まれてこない、うん、それがなんでなのかっていうのもまだよく分かってない。
それ人間も比率は同じなんですか？
あ、そうだと大体そうなんじゃないかなと思いますね、はい。ただまあ人間の場合健康な方ので実験はしないですよね。
あ、そうですよね、
はい、どうしても患者さんの方になってしまうと思うので、このマウスと比較が成り立つかっていうとちょっと分からないところがあるんですけど、
はい、はい。
でも全部が全部絶対ないっていうのは間違いないと思います。
うん、はい、でも大体そのぐらいの比率でマウスの場合は、
はい、
まあ、受精卵赤ちゃんができるというお話で、ね、こういった研究によって、まあ、マウスの研究だと思うんですけれども、はい、実際この人間としての、まあ、レベルで、
はい、
今後どういうことがこう可能になってくる、役立っていく未来が見えるんですか？
はい、僕の思い、いや、まあ、夢というか、
はい、
遠い未来の目標ではありますけども、はい、その受精卵作った時にこの卵は赤ちゃんになれる、
うん、
この卵は赤ちゃんになれないっていうのをこう見分けられないか、さっき言った遺伝子の状態を調べることで、
はい、
可能かどうかは全然分かんないんですけど、
うん、
もしかしたらと思う程度なんですけど、そうするとこっちの遺伝子の状態だったら多分生まれるだろう、この遺伝子の状態だったらまあダメだねとかっていうことが分からないかなっていうことを考えていまして、
はい、どういうポイントで見分けるっていうのは、
はい、
何をもって見分けるんですか？
それがさっき言った顕微鏡で、ちょっとの短時間だったら外に出しておいて調べることができる。でちょっとマニアックすぎてここでは詳細は省くんですけど遺伝子の状態、
はい、
遺伝子の状態を調べて、まあ、もともと普通にしてるだけでは見えないんですけど、外からちょっとこう、手を加えてあげると顕微鏡下で観察できるようになるんですよ、その遺伝子の状態が。光っててピカッと光って綺麗な色で光らせるんですけど、それを見てあこれはいい悪いっていう風になったらいいなと思って、でもじゃあ何が良くて何が悪いのかを今ちょうど調べ始めてる。調べても子供になれるってことは分かったんで、じゃあこれを使ってそういうことができないかと次のステップに入って良い悪いという判断基準を今定めようということに取り組んでいるところということですね。
なるほど、はい、そうなると、まあ、不妊治療などで頑張ってらっしゃる方々も助かるというか、
はい、
まあ、良い未来が見えてくる可能性が高くなるということ、
は
い、
本当にそういうことが可能であれば、具体的にはこう卵も人間は少ないですけど何個か複数取れますよね、
はい、
お腹でもたくさん戻さないんですよ、1個しか戻さない。でもその卵が未来本当は赤ちゃんになれないってことが分かれば、この子じゃなくてこっちの子にしましょうっていうふうにこう赤ちゃんをこう寄り分けるっていう意味ではなくて、赤ちゃんになれるかなれないかっていう
可能性が高い方、はい、
ってなれば悲しい思いもしなくていいですし、母体の負担も軽減できるだろうしといったことを考えて今この研究を取り組んでいるところではありますね、はい、
いつ頃までにそういうのってできそうなんですか？まあ、でも夢なんですよね
、はい、夢でまずはこの今自分がやっていることが本当にそういう役に立つかどうかを調べている段階ですので、立たなければまたゼロからやり直しになってしまいますから、当然なんていうんですか、何年かかるかっていうのはなかなか簡単にお答えできないんじゃないかなと思いますね。
はい、研究っていうのは本当に地道なものなんですね。
そうですね、地道ですね、
はい、では大賀先生最後に今日なるんですけども、はい、研究のどういうところに一番大きなやりがいを感じますか？
はい、ですね、まあ、もう多分皆さん研究者の人が多くの人が言うことだと思う、まあ、結果を見てワクワクするからっていうことになるんですが、こうなったらいいなっていう結果を出た時ワクワクする、それはまあ皆さん簡単に想像ができることだと思うんですけど、
はい、
一方でなんだこれって思うような結果が出るとこもあるんですね。それはまあ単に実験を失敗している場合もあるんですけど、うん、でもなんでこうなっちゃったの、自分の考えがこうだろうと思ってたの全然違ったから、じゃあこれはまた意味があるだろうからと考えるというその時も結構ワクワクするんですよ。
もう嫌だみたいな、
いやそういう時も
あります、嫌なっちゃったみたいに、
はい、そういうことの方が多いです。
そうなんですね、
はい、でもこれには意味があるんじゃないかなと思えた時には、うん、まあ、ワクワクするんですよね。でもまあ、これも月並みですけど、でもそんなことはほとんどないんですよ。基本的にはうまくいかなくて、あ、やだなとか、こんなに頑張ったのに嫌だなとか思うことばっかりなんですけど、まあ、たまにそういうシーンがある。そのシーンに出くわえたら今日はいい日だったなと思えるのが一つで、もう一個は自分が面白いと思っても他の人が面白いって思ってくれるかは分からないんですよ、
うん、
誰も興味持ってくれないとちょっとあんまり意味なかったかなとかちょっと不安になるんですけど、それをこう、うん、あ、君の研究の話面白かったよって言ってもらえるとそれも嬉しいんですよね。はい、その2つが大きな、やりがいじゃないかなというふうに思ってます。はい、
そうキラキラしてらっしゃいます先生。
そうですか、はい、ありがとうございます、
は
い、
引き続き来週もまた大賀先生にお越しいただいて質問などぜひこの山梨大学フューチャーシードのコーナーまで投げかけていただきたいと思うんですが、また来週も どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。